際に通ずるようにですかね、また共演して、一緒に取り組む機会が与えられたかと思います。最近、じゃあ、一言お祈りします。愛する天皇様、9月の開催日曜日に、
一人一人をこの礼拝に導いてくださり心より感謝をいたします。また今日は多くのところで小学校の運動会等が持たれているところもありますが、どうぞこの礼拝に参加できない方々のうちにも神様の高波組が臨んでくださいますように、そしてまたここに集っている人々のうちにもどうぞ神様が触れてくださいますようにお願いいたします。また今入院中にあるどうぞ小坂忠先生のうちにも神様が望んでくださいますように、どうぞ本当に忠先生のうちに神様のこの癒しが起こされますように望んでください。どうぞこの今日の礼拝を主が豊かに祝福し、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、ではですね、今日の聖書の箇所なんですが、マルコの福音書10章の46節から52節を見ていきたいと思います。マルコの福音書、10章の46節から52節。よろしいでしょうか。じゃあ私の方で読ませていただきたいと思います。マルコ10章の46節。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子バルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。今日ここからですね、説教題として神へのセカンドオピニオンということでお話をさせていただきたいと思いますが、今日の週報にですね、この2番目、信仰は余分なことを捨てるというふうに書かれていますが、信仰は余分なことを捨て去ることからになりますね。1番目が信仰は聞くことから、2番目は信仰は余分なことを捨て去ることから、3番目が信仰は従いついていくことからですね。サルハも8月の25日にですね、アメリカでパワーボールという宝くじがありまして、一人当たりの過去最高額の860円というが出たというニュースがあり、その中で当選者の女性がもう仕事は辞めるというふうにテレビで話していました。確かにこれだけのお金があると子や孫の世代までお金を心配しなくて生きていけるとは思います。その反面、このアメリカで過去に宝くじで当選された方々がたくさんの寄付を教会等にされた方々の自殺、また家族間での殺人があったというふうな報道もありました。私たちは確かにお金があれば豊かな生活を送ることはできます。しかしながら、そのお金そのものが私たちの心の奥底を豊かにすることはできないのではないでしょうか。今日はこの箇所からですね、物乞いをしていた盲人が求めていたのは何であったかというのを考えていきたいと思います。で、一つ目のポイントで信仰は聞くからというところですが、 この盲人の箇所は福音書の中でマタイ、マルコ、ルカの福音書に書かれていますが、個人の名前が書かれているのはこのマルコの福音書のみです。他の福音書では二人の盲人というふうに書かれていますが、マルコだけバルテマイというふうに書かれています。この中でバルというのは子供との意味で、テマイさんの子供という意味になります。ユダヤ人は名前を聞けばテマイさんの子供だとわかるので、ここでテマイの子バルテマイと書いているのはユダヤ人以外の人であっただろうというふうにわかるわけです。で、先ほどの、マルコ十章の47節を見ると ところがナザレのイエスだと聞くとあります。このバルテマイは生まれつきの盲人だと書いてはなく、いつから目が見えていないのかはわかりませんが、今は盲人であるということです。健常者と障害者をお持ちの方の生き方が、違ってくると思いますが、耳の聞こえない方でしたら情報を得るには、目から入ってくることに神経を研ぎ澄ますと思います。目の見えないバルテマイにとって情報を得るには耳から入ってくる情報しかないと思います。彼の耳は健常者の、聞く力以上に活発に働き、情報を得ていたことでしょう。46節に彼らはエリコに来たとあります。エリコの町は当時、栄えた町でした。人が多く集まる場所で、バルテマイは物乞いをして生き延びていました。その町で人が行き交うところで、バルテマイはイエスというまだ会ったこともない、会ったこともない方の、話をですね、この人々の間で、神と呼ばれている方の噂を聞き逃すのではなく、頭の片隅にその情報を握っていたのです。ローマの十章の17節を見てみたいと思うんですが、ローマの福音書十章の17節、すみません、ちょっと違いましたね。あ、ごめんなさい。このローマ書の中にですね、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですという箇所があります。このバルテマイも人々が話しているキリストについて耳を澄まして聞き入っていたのです。この世にもキリストのことを耳にした人は数多くいるでしょう。ではなぜ理解せずに去っていくのでしょうか。また次にマタイの福音書13章をちょっと一緒に見ていきたいと思いますが、マタイの福音書13章の13節から15節を、マタイの福音書13章の13節から15節をお読みしたいと思います。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見ているが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で誘って立ち返り、私に癒されることのないためでありますというふうに書いてあります。このバルテマイは健常者と比べて目が見えないというハンディがありました。しかし目が見えないということで、彼の耳は周りからの聞く力が養われていたのです。もしバルテマイが健常者であったならば、 きっと数多くの民と一緒で、イエスのことを興味本位だけの対象としか、見えなかったのではないでしょうか。そこに救いがあったのでしょうか。私たちは聞くということは、誰かが一方的に話しているのはただ聞くだけで済むのですが、その聞いたことを掘り下げてさらに聞く、これはなかなか生きていて相手に質問するのも恥ずかしいから知ったかぶりをするのはよくあることだと思います。しかし仕事上でも、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥とありますが、知ったかぶりはその本質に迫ることができず、そのままうやむやになり、その本質を見出すことができないのです。このバルテマイの聞く力は非常に優れていたものだったと思います。バルテマイはこの聞くことによって、その話をされている方々へ質問し、その本質を見出したのです。それでイエスが通りかかった際に、大声でイエス様に、私を憐れんでくださいと叫び続けたのです。バルテマイはこれまでの人生で、自分が聞いてきたこのお方に出会えた喜びと希望で、私を憐れんでくださいと叫び続けたのです。このお方なら、これからの私の人生変わるかもしれないと希望にあふれたのです。このような信仰はどこから生まれたのでしょうか。それはただ物乞いをして座っていただけの人生から、聞く力によって人生が変わっていったのだと思います。二つ目のポイントで、信仰は余分なことを捨て去ることからというところを見ていきたいと思いますが、先ほどのマルコの福音書の10章の50節、10章の50節を見ると、すると、すると盲人は上着を脱ぎ捨てて、すぐ立ち上がってイエスのところに来たとあります。この場面を一緒に考えてみたいと思うんですが、前の箇所でバルテマイは、ナザレのイエスのことを聞き叫び続け、周りがたしなめたが、ますます叫び続け、ダビデの子イエス様というふうに、あります。48節ですね。ダビデの子イエス様と叫んでいます。なぜバルテマイはダビデの子と叫んだのでしょうか。聖書の他の箇所では、ナザレのイエスというふうに書いている箇所もあります。あえてダビデの子と、呼んでいるのには、マタイの福音書の1章の1節を見てみたいと思うんですが、マタイの福音書1章の1節、マタイの福音書1章の1節、マタイの福音書1章の1節で、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図というふうに書かれておりますが、バルテマイは救い主、メシアはダビデの子孫から生まれるということを知っていたのです。そして今ここに立っておられる方が救い主で、間違いなくダビデの子孫であり、この方こそ救い主キリストというふうに確信していたのです。すみません、今日はちょっと何箇所か聖書を開けてみたいと思うんですが、ヨハネの福音書の4章を一緒に見ていきたいと思います。これも有名な話で、サマリアの女の話ですが、ヨハネの福音書4章の7節から29節を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書4章の7節から29節でお読みします。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を、飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていった。そこでそのサマリアの女も言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれるというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。 彼女は言った、先生、あなたは雲を持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこからお手に、手においでになるのですか。あなたは、私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた、この水を飲むのは誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲むのは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは彼女に言われた、行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。女は答えて言った、私には夫はありません。イエスは言われた、私に夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。女は言った、先生、あなたは預言者だと思います。私たちの先祖この山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます。イエスは彼女に言われた、私の言うことを信じなさい。あなたが父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時に一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った、来てみてください。私のしたことを全部私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか、というふうにありますが、このサマリアの女は29節で、来てみてください、私のしたことを全部私に言った人がいるのです、この方がキリストなのでしょうか、というふうに書かれていますが、バルテマイと比較すると、この方がキリストなのでしょうかと言っています。ある意味、このサマリアの女はここで半信半疑なのです。しかし、目の見えないバルテマイがダビデの声よと叫び続けているのとは大違いなのです。バルテマイには確信があったのです。自分が噂で聞いた方が今、目の前にいる。で、先ほどのマルコの10章を見ると、の49節。10章の49節。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。ここでイエス様はバルテマイの呼びかけに立ち止まっておられます。私たちの人生において苦しいとき、つらいとき、私たちの呼びかけにイエス・キリストというお方は立ち止まって聞いてくださるお方なのです。今の時代は物が豊かな時代です。使い捨てのものが有り余る時代です。使い捨てのコンタクトレンズ、お箸、ティッシュ、トイレットペーパー、カイロット、いっぱいあります。時には人も使い捨てられるこの時代です。長年勤務していた会社にも捨てられたりするのもしばしばあるかと思います。物は便利になりましたが、人を使い捨てるようなこの冷え切った時代なのです。しかしヘブルの13章の5節で、開かずにこちらでお読みしますが、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないというふうにあります。続いてヨハネの14章の18節もこちらでお読みしたいと思いますが、私はあなた方を捨てて孤児にはしませんというふうに書いてあります。今日もイエス・キリストは私たち一人のために立ち止まり、そしてあなたを捨てないと語っておられるのです。ここに神の愛があるのです。 バルテマイは神の呼びかけにどうしたでしょうか。先ほどのマルコの十章の五十節を見ると、すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来たというふうにあります。バルテマイにとってこの上着は何を意味していたのでしょうか。この上着の中には明日食べる食料が入っていたのかもしれません。また寒さをしのぐために防寒着と、この先生きていくすべてを捨てたのです。今まで着ていた古いものを脱ぎ去り、これからこのキリストにあって新しい何かを得たいとの思いで脱ぎ捨てたのです。次にバルテマイが取った行動はすぐ立ち上がったということです。バルテマイは自分の身を守る上着を脱ぎ捨て立ち上がりました。この立ち上がった行動はバルテマイに何を意味しているのでしょうか。立ち上がる行動とは決心を意味しているかと思います。皆さんの中にも会社を立ち上げられた方がおられるかもしれません。そういう方は一大決心をして、この会社を営むときに立ち上がったのではないでしょうか。また政治家になる人もいれば、その際も一大決心をして立ち上がる。この立ち上がる行動は言い換えれば、博打を打つのにも似てるかもしれません。まあ、自分もギャンブラーだった過去を振り返ってみると、こういった博打は大好きですね。何かにかけてみる、これはロマンだと言い換えることができるかもしれませんが、皆さんの中にも、ジャンボ宝くじを購入されたことがある方がおられるでしょう。その中で連番とバラくじの2種類があると思いますが、連番が当たると高額当選です。バラくじの中に一等賞が出れば高額ですが、外れても何かの当たりになる確率は高いのではないでしょうか。自分も、ジャンボの宝くじを購入していた際は高額当選の連番狙いです。やはり当てるなら高額を目指すのがロマンだと思いますが、バルテマイにとってもこれは、立ち上がるということは大きな賭けでした。神の前に進みで、出てみる大きな決心をしたのです。この箇所はイエス様が近くに歩み寄ったのではなく、バルテマイが自ら立ち上がり神の前に歩み寄ったのです。大きな伝道集会では、メッセンジャーが最後に招きの時があり、今日もイエス・キリストを受け入れたい方はどうぞ前に進み出てくださいという時が持たれますが、その時に決心を促すのです。バルテマイもイエス様にあの人を呼んできなさいと言われ立ち上がり進み出たのです。ここに、大きな決心をしたのです。今日もイエス様は、私たち一人を招いておられるのです。その応答に応えるのが立ち上がることなのです。神の前に進み出るのに余分なものはいらないのです。ありのままの姿で進み出る信仰こそが大切なのだと思います。で、最後に3つ目に、信仰は従いついていくことからということで見ていきたいと思いますが、先ほどのマルコの10章の51節を見ると、そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。というふうにありますが、ここではイエス様はバルテマイに何をしてほしいのかと質問しています。小さなお子さんがおられるご家庭や、昔子供が小さい頃のことを思い出してもいいかと思いますが、スーパーなどで子供が欲しいものがあって、子供が泣きじゃくり手足をバタバタさせて自分の思い通りにいかなかった時を思い出してみたらいいかと思います。おもちゃやお菓子を買う約束をしていなかったのに、その欲しいものを目の前にして子供は泣きじゃくり要求します。その時に親が言うセリフで、一体何がしたいのって言ったことはないでしょうか。親からすると泣き叫ぶ子に何がしたいのと聞いて、配布校の問題を決着したいからこの言葉が出てくるのではないでしょうか。しかしイエス様が語った言葉は何をしてほしいのかという愛の言葉でした。憐れんでくださいと叫び続けるバルテマイに来なさいと招き、優しく要求を聞こうとされておられるのです。バルテマイはイエス様に毎日物乞いをして生活する日々、 また人々に蔑まされている状況を知ってほしいと願い、同情を求めていたのかもしれません。しかしバルテマイの思いとは別に、何をしてほしいのかと尋ねられているのは、今の現状ではなく、将来的にあなたが苦しまず悩まず生きていくための手段として何をしてほしいのかというふうに聞いているのです。バルテマイは先生、目が見えるようになることですというふうにはっきり言っています。もし皆さんがバルテマイの立場ならどう答えるでしょうか。自分なら目が見えるようにではなく、 2,3 日分の食料をくださいと願ったかもしれません。生きていくための目先のことばかりを願ったことだと思います。バルテマイが願ったのは目先のことではなく、この先のことを考え目が見えるようになることですと伝えました。バルテマイにとって目が見えないということは、肉体的そして精神的にも闇が覆っていたことでしょう。人々から蔑まれ、日々哀れみを乞うて生きていく日々、これはバルテマイにとって耐え難い屈辱だったと思います。自分を責め周りを責める日々、もうこの先の人生に光はないと諦めていたときに、イエス様と出会い、そしてこの方なら今の自分が闇を歩いている生活から光のある生活へ変えられるかもしれないと思ったのではないでしょうか。それでイエス様に目が見えるようになることですと言い切ったのです。彼の中ではこの方こそメシア、救い主として断言し、ダビデのことを言っていますから、この先の人生、この方が自分の人生に光をもたらしてくれると確信があったのです。バルテマイは目が見えたらとか見えるようになれればと、棚からぼた餅的な感覚ではなく、見えるようになることですと言っています。私たちの中にも棚からぼた餅感覚の信仰がないでしょうか。なんか抽象的な信仰ではなく、バルテマイのように具体的な信仰を神は求めておられるのです。今日も神は何をしてほしいのかと聞いておられます。私たちは具体的、また大胆に神に願いを求めていきましょう。最後に、マルコの10章52節。するとイエスは彼に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。すぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていったとありますが、ここでイエス様はバルテマイに対して、見えるようになれとは言っていないのです。あなたの信仰があなたを救ったのですというふうに書いてあります。バルテマイは救い主を前にして、これまでの古い考えを脱ぎ捨て歩んでみる決心をしました。その信仰こそが彼に奇跡を起こし、目が見えるようになったのです。ローマ書の10章の10節には、これは一緒に見ていきたいと思いますが、ローマ書10章の10節。ローマ書10章の10節。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですというふうに書いております。目が見えるようになった、バルテマイは、闇で覆われていた人生から光を体験する人生をキリストによって得たのです。この先肉体的な光を得たことで、労働もできる。何より心の中で、闇で覆われていた人生がこれからはキリストと共に歩んでいく喜びを体験したのです。でもう一箇所、ルカの17章をちょっと一緒に見ていきたいと思いますが、ルカ17章の11節から17節。ルカの福音書17章の11節から17節。ルカの福音書17章の11から17節を読みします。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人の雷病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様どうぞ憐れんでくださいと言った。 イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのかというふうにありますが、ここで10人の大病人が癒されました。喜んで戻ってきたのは一人だけでした。多くの人たちがイエス様に出会い喜びに満たされて、人生が変えられたはずなのに去っていってしまう方々が多くいるのも事実のです。先ほどの、マルコの10章の52節、最後の方にイエスのとこ行かれるところについていったというふうに書かれてあります。このバルテマイは癒されただけではなく、これから先の人生もキリストに従いついていったのです。このキリストに出会わなければただの物乞いで終わり、そしてこれまで数々の医者に癒されるために診断してもらったことでしょう。しかし人間の力では盲目のバルテマイを癒すことは不可能でした。しかしイエス・キリストへのセカンドオピニオンによってバルテマイは癒され目が開かれたのです。人間には全て可能にする力はありません。ルカの1章の37節に、神にとって不可能なことは一つもないのです。最後に、私たちの人生、日々悩み悲しみストレスなどで行き詰まるものだと思います。でも神は今日もあなたに何をしてほしいのかと聞いておられます。バルテマイのように立ち上がり、大胆に神に願い求めていくものでありましょう。神はあなたの必要や傷をすべてご存知なお方です。そして神はあなたを見放さず決して見捨てないお方なのです。お祈りします。愛する、天皇お父様、今日はこのマルコの福音書を通して、このバルテマイの箇所を通して本当に神の愛がいかに大きいものであるかということをまた教えてくださったことを感謝します。本当にこのバルテマイはこの人から聞いた、この聞くことによって信仰が芽生え、本当にここにまた行動が移され、本当にその行動を移したことによって奇跡が起こり目が開かれたというふうにありますが、どうぞ私たちの人生も神の前に聞いていくこと、そして本当に余分なものを捨て去っていくこと、そして神に従ってついていく、このような人生であるものと、どうぞ神様は私たちをならしめてくださいますように。本当に私たちの生きている中では日々、悩み問題が多い中ではありますが、常に神が共にいて私たちを見捨てず見放さないと語っておられますから、主を感謝いたします。どうぞ今日またここに集った人々の主にも神様の豊かな恵みがありますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。
それでは慈しみ深きを賛美していきましょう。慈しみ深き、
慈しみ深き、
共なるイエスは、
共なるイエスは、
罪とが憂いよ、
罪とが憂いを
取り去りたも、
取り去りたも、
心の嘆きを、
心の嘆き、
包まず述べて、
包まず述べて、
などかはおろさぬ、
などかはおろさぬ、折れる思いを。
2番、慈しみ深き、
慈しみ深き、共なるイエスは、我らの弱きを 知って哀れむ。悩み悲しみに沈める時も